ゴーゴーレノファ、
ゴーゴーレノファ、
ゴーゴーレノファ。
今日のゲストは佐藤選手です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
チーム最年長で今シーズンも30試合以上に出てまして、疲労感みたいなのは終わった時とかどうでしたか？
そうですね、でもそんなに僕はないですかね、うん、まあ、残留が良かったとは言えないですけど、うん、まあ、これが降格してる時と疲労感も多分違ったと思うし、そういう意味ではまあ、うん、そんなに感じてないです。
そういうメンタル的な部分は特に真ん中辺にいるのとすごい上にいて争ってるのとすごい下にいて争ってるのじゃ、その両端ってすごく疲弊しますよね、きっとね。
あると思いますよ。プレーオフに行ったチームが多分負けて終わった感じ、まあ、僕も何度も経験してますけど、もうあと一歩でってところで達成できなかった疲労感というか虚無感、そういうのはすごい感じたので、
なんかぽっかりとした感じの穴が開
いて、何も手をつかないっていうか、2、3日。
あ、でも長いキャリアの中でそんなの感じることもそれあったでしょうね。
ありましたね。それはチームとして結果が出なかった時もそうですし、去年まあ契約満了言い渡された時なんかはもう本当にそんな感じでしたね。手につかないっていうか。
まあ、レノファに決まってね、またサッカーできるっていう環境に入って、ただ今シーズン振り返ってみると、そんな経験豊富な佐藤選手でも苦しいシーズンだったことにはかにないですよね。
そうですね、それは確かに、まあ、苦しいことは苦しかったですけど、でもその一緒に練習しているチームメイト その日々の取り組み姿勢だとか、みんな多分ポジティブだったと思うんですよね。なので悲壮感漂ったこともないですし、そういう意味では周りのチームメイトに、まあ、救われたというか助けられたなっていうのは感じてます、
なんか練習場に行ってもこの選手相当腐ってんなっていうのは感じなかったですもんね。確かにね、
僕は感じなかったですね。
監督交代に関しては改めてどうでしたか？まあ、今までもね、
経験はありますけど、まあ、シーズン途中に、まあ、起こったことあるので経験はしてますけど、その変わった監督が外国人の監督っていうのは、まあ、僕やるの初めてだったので。
逆はあるんだけどね、結構。
なのでシーズン途中で難しい上に、さらにこうコミュニケーション取るのにやっぱり通訳の方いますけど、
そうですね、
ニュアンスとかやっぱお互い多分伝わってんのかなとかあったので、その辺の難しさはありましたけど。
はあ、なるほど。仮に伝わっているとしても、伝わっているかどうかの懐疑心みたいなものがどこかにあると、それがなんて言うんだろう、引っかかりがあったりするのかもしれないですね。
そうですね、まあ、まあでもカルロスさんはすごい僕たちの目線にまで降りてきて、ね、で日本のスタイルに、まあ、馴染もうとしてくれたので、僕にとって初めての外国人監督が、まあ、カルロスで良かったかなっていうのは思いますけど、
ね、とても日本の文化であるとかね、そういうものを尊重しようという姿勢は言葉でも態度でも出てた監督だったんですよね。個人的にはどうですか、佐藤健太郎という一選手としての今シーズンっていう、
パフォーマンスとかですよね。上野さんの時に、まあ、レノファの、まあ、僕が抱いてたレノファのサッカー、ちょっと体験して、まあ、本当に魅力的だったと思うし、そういう中で身を置けたのはすごい良かったかなっていうのと、監督が変わって僕いろんなポジションやったんですよ、
はい、
カロスさんに会ってから、まあ、フォワード的なポジションもやったしアタッカー的なポジションもさせてもらったし、はい、なんかこう自分の中でも今まで、まあ、プロ長かったですけど、俺はこういうプレイヤーだって自分の中で決めてた部分があったんだけど、それ以外の部分をちょっと引き出せてもらったと思うし、違うポジションの面白さだったり可能性っていうのをちょっと見つけられたかなと。
今そこ聞こうと思ったんですけど、可能性を見つけたのか、あ、やっぱり俺はこっちだなって、なんて言うんだろう、少し消去法の部分を見つけたのか、どっちだろうなと思ったけど、可能性の方を見つけたのね。でも
なので、それがアタッカーじゃなかったとしても、まあ、センターバックだったりポジション変えたとしても、発見できることはあるのかなっていうか、違う自分を見つけられるんじゃないかなっていうか。
可能性の発見とかある意味何かの確認ができたりとかってあるかもしれないですね。なんか面白いね、長いことやってるといろんなことがあるなって思いますね。改めて
今年すごい面白かったですよ本当に。
サポーターどうですか山口。
サポーターはもうことあるごとに多分みんな言ってると思うんですけど、まあ、本当温かいですし、本当応援されてる実感を得ながら、得られながら今シーズン1年間戦えましたね。
まあ、せっかくでもアタッカーみたいなポジションやったんだから J リーグ通算4得点目入れたかったですよね。
本当ですよね、チャンスありましたもん。
あったもんね、ありました
よ。いいパスくれたし、そういう場面に顔出す回数もポジション変わってからはあったし、ね、だからそこで点取れるか点取れないかでその選手の価値だったりすごい変わるから。
そう、ね、数字にもバシッと現れる部分ですもんね。
そうです本当に。まあそこがやっぱり俺かなと
アシストいくつ2つついてたかな。
アシストも2つだけど1つはもう高のスーパーゴールなんで。
あ、そうね、
はい、高のおかげなんで、あんなのは全然カウントに入れられないんで
そうか、まあ、
でもアシストつかなかったけど、つきそうなやつも出せたし、なのでまあ、まあ、でもそうやって数字って残るもんだから、そういう意味ではすごい大事なのかなって思いますけど。
まあ本当にサポートしてくださる企業の皆さんも、ね、一般のサポーターの皆さんも、佐藤選手の存在が大きかったなっていう風に感じたシーズンでもあったと思うんですよね。で今たくさんのスポンサーの方、それからサポーターの方も聞いてらっしゃると思うんで、今シーズンのお礼と、あと来シーズンに向けてと、一言いただければと思います。
今シーズンなかなか厳しい戦いが続きましたけど、1年通して温かい応援支援ありがとうございました。今年の経験を次の年に生かして、必ず成長して帰ってきたいと思うので、また来年もよろしくお願いします。
30来年3か
34です。
え4か、はい、誕生日いつでしたっけ。
僕8月で33になりました。
あ、なるほど、僕の情報は、うちの実況中継があって7月までの情報だから1個足さなきゃいけない
かったよね。じゃあそうですね、そこで33になってるので、まあ、来年34
になる年だね。
4になりますね、はい、
でもさらなる進化を我々も見たいし、自分でも見たいですよね。はい、
そうですね、せっかくこうやってまたサッカー選手できるチャンスを山口でもらったので、もう行けるところまで行こうと思ってるし、
ということで今日のゲストはミッドフィルダー佐藤健太郎選手でした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ゴーゴーレノファ、来週もお楽しみに。